井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいんですが、はい、今日はですね、ちょっと質問ではあるんですけれども、はい、ポッドキャストとかね、Amazon Music いろんなところで配信させていただいてますが、ボイシーの方でも配信をね、して、連携して配信させていただいている中で、その、ボイシー内の方についたご質問というか、コメントにちょっと答えながらやっていけたらな、って、思っております。
はい。
ということで、ですね、456回覚えてらっしゃいますかね？フィロソフィーを持たないと対話ができないについて、コメントをいただいておりますが、
はいはい、
この時の回ちょっとざっくり思い出しながらやりたいなと思っているんですけども、
はい、
まあ、フィロソフィーは哲学思想みたいなものを持たないと社内でのコミュニケーションとかでこうやり取り対話が上司が部下にできないよねというようなテーマのところだったと思うんですが、井上先生としてはその仕事というものをどう相手が捉えているのか、
はい、
っていうのが大事なので、そのどう思う、どう感じるっていうことをこう投げかけてちゃんと聞いていくっていうのが大事だよねっていう話が前提にあったという話がだったと思うんですけど、ただ、この質問者の方がですね、相手部下が何を考えているのかがわからないっていう前提なんで、じゃあ君この仕事についてどう考えてるんだよって言っても答えれないんで、どう思うの、どう感じるのっていうことを聞くことが結果的にその方が考えている仕事の背景を聞けるよねっていうことで大事だって話だったんですけど、そのためにはそれを聞こうとする上司側にそもそもの自分の仕事に対する仕事感とかが、なぜこの仕事をやってるのかっていう背景を語れる哲学を持っていないと、結局聞いたところで自分に酔って立つものがないので、そのやり取りができないというテーマをお話しされたと、はい、いうような認識なんですけど、ちょっと補足ありますかね。
もう遠藤さんおっしゃった通りで、質問の冒頭にも、最近の若い人が何考えてるか分かんないっていうことが、こう、ある種枕になってたっていうかね、だったので、どうやって接していったらいいんだろうねと。同僚の中でも突然自分の部下が辞めちゃって困ったみたいなね、どうしたんだろう、何が起こってんだみたいな、ちょっとこう、クエスチョンがたくさんついてる状態だったので、私の方でまず世代間というのは必ず起こっていて、その世代間の中ではやっぱり育った環境の差による価値観とか物の捉え方っていうのがやっぱり違ってくるのは当然なので、一つの事象に対しても、上司の人が持っている価値観での捉え方と、若い人たちが自分たちが育った環境とか自分の考え方とかをベースにした、捉え方ではそこでずれているので、上司としてはこれは当然の仕事だよねって思っていても、部下としてはそんなことやるべきなんですかっていうようなことが起こったりする。なのでなる案件について君この方が考えさせてあげたいって言ったよね、部下に。部下を育てるリーダーになれるように育ててあげたいっていう思いもあるということで、考えさせてあげたいんだけどっていうことだったので、じゃあどう思うのって急に振りかけても相手が戸惑う可能性もあるから、これ君どんな風に感じたのっていう、相手がどんな風にな、ところからどう感じているのかっていうことを探って、それをベースにじゃあどうしようかっていう話をしていきましょうと。その時に、上司としても私はこう捉えるよこの話という捉え方の話をしないと、意見交換にならないので、やっぱり自分たち上司としては自分の仕事感をしっかり持っていかないと語れないねっていう、まあちょっとそんな話だったような気がします。
そうですよね。ありがとうございます。
いえ。
そんな井上先生のご質問に対して、わかるなぁと思いつつなんですけども、 なぜその職種とその仕事を選んだのかということが前提で入社されているのにですか、
うん、
こういうコメントがついておりまして、
だから、若い人だって、会社に入ってくるにっていうことは、あ、もしね、この私の捉え方が違ったらまたいいって言っていただければ、ね、
ぜひぜひ、はい、
いいんだけど、
ね、
今のコメントに関して私は捉えたのは、とは言いながらその会社に入るってその仕事を選ぶっていうところにはやっぱりある種の考え方があってくるでしょう。なのにどう捉えるのっていう質問ってちょっ と、ある意味のなんかちょっと手順がもっと遡りすぎてませんかみたいな。
入り口の段階でそれはもうある程度やり取りした上で入社してるのにそこからやらなきゃいけないのかよみたいなのももしかしたら含むのかなというところですよね、
うんうん、そうですね。
で違ったら、ね、ぜひ教えていただきたいですが、
はい、例えばある会社に入りました。その会社が提供している価値とか、何かこう作り上げていこうとしているものみたいなものに魅力があって入ったと、うん、いうことでは同じだと思うし、そこにおいてある案件が出てきたらこのうちの会社我々としてはどう考えなきゃいけないというのはある意味で共通項は持っていることは確かでしょうねと。ただ私がやっぱり世代間で違うなというような中で最近の人たちの世代間の差の中で一つ捉えると、やっぱり例えばだけどちょっとそこずれちゃう気がしたらごめんなさいなんだけど、ワークライフバランスに対する考え方っていうのもやっぱり上司の人たちの時代と違う。やっぱりプライベートを大事にしたいと思いますよっていう人は7割になってきてるよっていう、そういう、うん、はい、そういう考え方ベースの人たちと、いやいやもうあくまでも仕事優先でしょうっていう人たちとの差で言えば、この会社で提供している価値はこれで、私たちとしてはこういうことをやらなければいけないわ、同じでも一仕事の場面になると、さっき冒頭に言った、そこまでしなきゃいけないんですかっていうのとするのが当然でしょうみたいな話の差になりやすい、
うん、
だからそういう意味でどう捉えるのっていうのは、私たちのこの仕事の意義は何だろうねっていうことを捉える前に、話し合う前に、そもそもどんな働き方をこの人はしたいのかぐらいの感覚、仕事っていうものをどんな風な位置にしてんのかなこの人ぐらいの感覚みたいなものも含めてね、
その方の子としての背景にある価値観とか大事にしてるようなものをしっかりと
まず聞いてあげた方がいいよねと、
そのもう分かってんだろうという前提ではなくて、
うんうん、
一体どんな人なのかというのも含めてこうちゃんと聞いてってあげることが大事だよねっていうことですね。
そう、それで上司がフィロソフィーを語った方がいいよ、哲学を語った方がいいよっていうのは、そんなの当然です、分かってますよっていう人 であってもね、それを語れない上司は逆に言うとそれを持ってる人は嫌がるわけだよね。自分はそう思って入ってきたのに上司が語れなかったらやっぱずれるわけよ、
うんうんうん、
だからやっぱり上司はあくまでもそれを語って、両者で私たちの存在意義はこれだねみたいなところでの共通項をちゃんと握った上で、このじゃあこの案件はどういう具体的にやり方とどんな手順を組んでいこうかって話になっていくと思うね。
でも哲学はね、そういう意味で言うと入社した前に確認するのは当然ありますけど、入った後も常に共有し確認し続けるということをしていかないといけないっていう感じの受け止めでいいんですかね。
そういうことで、この方が言ってるようにやっぱりそうやってどういうつもりで入って、どういう意図で入ってきたかっていうねことが分かってる人であればあるほど、やっぱり入ってみたら、なんだよこの会社って、うちの上司なんかいい加減だぞなんて思ったら、やっぱり嫌になってしまう、
うん、
だから突然辞めたりするってことも起こるのでね、
まあ、あとね、その多くの会社はそれをいいとこだけね伝えて、
うん、
本当のいろいろ抱えてるものとかは言わないというところもねあったりするんで、
うん、
採用戦略をね、そのマーケットベースでやっているところとかだと、必ずそのミスは、とかギャップは起きえますよね。
そう、ちょっと本当に適切かどうかわかんないけど、泥臭い部分っていうのが隠されちゃって、でも実際に入ると仕事って意外と泥臭い部分がかなりある。
そうですね、仕事はドロドロですからね。
うん、っていう差で若い人たちがなんだよこれ違うじゃんと思ってたのって思ってしまう可能性があるので、うん、だから 一つの例で言うと、泥臭いというふうな、あ、これ泥臭いことだなと思ったときに、これってどう捉えたの、めんどくさいって思うっていうふうに聞いてあげたらいいよっていうのは、
そういう、ああ、なるほど、なるほど、そういうことですね。うんうん、ちなみに、ちょっと前提の話なんですけど、この方が、ご質問者が、
はい、
部下側というか、入社する若手側の方というか、はい、っていう立場なのか、はい、その上司としてこの意見なのかで、だいぶニュアンス違うなと思うんですけど、例えば、
はい、
その入ったばっかりみたいな形でおっしゃってるとすると、もうそんなものは入社前から相当確認もして、ちゃんとやり取りしながら確認して入社してるって、でそういうのはやる当たり前じゃないかって言ってるとすると、相当この方特殊な優秀なというか、
そうなんか、うん、逆に言うとその場合は上司がある種の仕事に対する哲学的なこと、その仕事に対する考え方みたいなのはしっかり言えなきゃやっぱり嫌だよね、
うん、
逆にもし上司側だったとしたら、
そうそうそうそう、
うん、上司側だったとしたら結構、そういうことを発信している会社の人なんじゃないかと思う。
あ、逆にそっちか。
うん、
そうかそうか、
例えば大企業の名前があるところに会社名に対して入ってきたっていう人ような、なんだろう、新卒者が多いという組織
よりも、要は共感的に何かに感じて入ってきたような、
うん、そういうことを求めて訴え採用活動をしてきている会社なんだから、うん、そういうのとくぐってきたんだから当然わかってるでしょうというふうに思ってらっしゃる可能性はある。
なるほどね、
うん、
ああ、まあ、いずれにしろ両方とも結構レアですよね。
まあレア、うん、まあね、レアなんだけどね、でもレアであってほしくない、
レアであってほしくない、
大事なことなんだけど、ね、
うん、
まあでも逆に そういう、なんだろうかな、組織とそれからそこに入っている人たち、入っている者同士、上司と部下であろうが同僚であろうが、者同士が共通認識持ってるでしょっていうことをこの方は言いたいと思うので、
うんうん、
それはその通りだと思うし、その共通認識は作られていかなければいけない。ただこの前回のこの回で、その回で言ったことの前提にあったのが、若い人が何考えてるかわからないということで悩んでるということが前提だったので、ということはもしかしたら共通認識部分で目的感は同じでも、なんかこう感覚的なもので捉え方が違ったりしてる可能性もあるから、
うん、
その辺はちゃんと目的一緒だからやれお前っていうんではなくて、感覚としてちゃんとどういう感触を持ってるっていうの、どういう触覚で物事に当たっているのかみたいなね、そういうところを捉えてあげるのも大事なんじゃないかなという意味で申し上げたって、
そんな感じですね。なるほどですね。人はね、分かり合ってる前提じゃなくて、分かり合えないという前提にね、立っているからこそ、井上先生のようなね、確認して、ちゃんと尋ねていかないと分からないって話にもなるのかなという、感じもしましたけれども、今回のこのご質問の前提が456回ですね。
はい、
フィロソフィーを持たないと対話ができないというタイトルになっておりますので、もしね、そちらの方も確認して、一緒に聞いていただくと、より理解が深まるかなと思っております。
はいはいはい、
ということでね、今日も終わりたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
そうですね、
おー、はいはい。
うん。いや、そういう意図じゃないんだよね。
はいはい。
があれば、もっと突っ込んでいただいて。
あ、そうですね。ぜひぜひ。
はい。はい。
お待ちしております。ということで終わりましょう。はい、ありがとうございました。ました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で、井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや無料動画も配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。